ありがとうございました。それでは横田さんにご近況報告というか、いろいろなことが本当に皆さんもご存知だと思いますけれども、横田さんからお話を、それから西岡先生の方にもお話をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。しばらく祈り会が閉ざされておりまして、本当に皆様のことをいつも懐かしく、早く会開かれるといいなって思いでいつも一人で祈っておりましたけれども、そのような祈りの中で病床にありました聖人茂が6月5日の2時27分に転院されました。電話がかかってきまして、もう確かに弱っておりましたので、3ヶ月持てばいいなっていうような感じのことも聞いてたので、もっと元気でいてもらいたいねって言いながら、一生懸命に普段は声かけをして、めぐみちゃんと会うまでは頑張ろうねって、そういうことばっかり言ってたことが、今になるとちょっとかわいそうだったなって、頑張らなきゃって思って、頑張ってたんだったらかわいそうだったなって今思うんですが、本当によく頑張ったと思います。2年近く、2年過ぎてましてね、ベッド生活でだんだんこう弱っていくものですから、食べることはできないので胃ろうをしてたんですが、胃ろうになってからはやはり栄養が足りているので元気にはなってたんですが、やっぱり運動もしないし普通の生活でないこうじっとしているような形の中での胃ろうなので、内臓がやっぱ弱ってくるんですね。普通でも年がいくと言われました。それでやっぱり胃腸とかがやっぱりちょっと弱ってきて、胃腸ではちょっと重たいから、もう一回点滴にね変えた方が、点滴栄養にした方がいいねっていうことで、後の方は点滴栄養になりまして、またちょっと元気が取り戻したり、こういうような波があったんですけども、やっぱりだんだんこう日本で顔を見るんですけども、目に力がないというか、今までみたいにはっきりと私たちを見て、うんうんと言ったり言うことがだんだんできなくなって、なんか分かってるって言ってもなんかうーんっていうような感じで、ちょっと弱ってきたねっていうようなことがこうだんだんこう繰り返していくような状態になりましたが、その日の朝は病院から電話があって、ちょっとなんか弱ってる感じがするので、皆さんね、たくさん枕元に来てあげた方がいいんじゃないかと思ってっていうのを電話があって、すぐに弟とか息子たちや孫たちに全部呼びかけて、みんなが集まってくれたんですね。その時は息がやっぱりちょっと苦しそうででしたけれども、目はつむつでも寝てるような感じになって、もう目が覚めないねって言ってたんですが、みんながこう肩を撫でたりね、おじいちゃんとかみんないろんなこと言って、 でも顔色もいいしね、元気そうだねって案外ね、いつまでもいつまでもそこにいるのもね、みんな仕事もあるんでしょうからって、一時ちょっと指示で帰ってもらったりして、それからもう30分もしないうちにですね、急に何ていうか生命維持のこうピーピーピーってよくテレビでありましたね、ああいうのがこう置いてあるんですけど、それがだんだん何か弱ってきた感じだって私が見つけて、本当だって言って返さなきゃよかったねとか言いながら、そしたら看護師さんが来てくださいまして、ちょっと聞こえませんか、はい、声があるから何か分かんないんだけど、すいません、何でもいいから声をかけてあげてくださいっておっしゃったんですね。でもこれはダメなんだかなと思って、そしたら男の人ってあんまり話しないですよね、大体そんな大きな声出したりしないから、弟もみんなもうハッとしちゃって、もうこう見つめている感じだったんで、息子たちも私しかもう女の人がいないんで、もうこれは最後に言わなきゃと思って、お父さんも聞こえなかったらいけないと思って、もう本当に耳の横まで口を寄せて、お父さんちょっと大きな声でですね、天国に行くんだよって言って、今までも頑張ってて言ってたんですけど、天国にはダニエルさんとかロビンソン先生とかピーター先生とかも本当に懐かしい人がね、もういっぱい待っててくださってね、お父さんってね待ってるよって言ってね、 大きな声で言ったんです。そしてちょっとこう肩止めをちょっと開けたような感じでね、で天国に行くんだからねって、何にも心配いらないからねって大きな声で叫んで、で私の時も迎えに来てねって言ってね、そんなこと言うお母さんいないだろうと思うんですけど、本当に変な おばさんだなと思われたかなと思いますが、忘れないでねなんてそんなことまで言っちゃってですね、必ず迎えに来てねって言って、天国で迎えて待っててねって言って大きな声で叫んだら、ちょっと涙がちょっと流れて、お父さんも分かったんだねなんて言ってたら、もう本当にやったったったっと、もう本当に映画のようにパタッてゼロで止まったら、本当にここがポコポコポコって動いてたのがですね、パタッて止まって、そのままもうすっとね静かにね、手にもう、ああもう天国に来たなって、もう本当に私はもう実感したんです。あの時に神様ってやっぱりいらっしゃるなって思ってね、本当にもうみんながもうすごい最後のところいいねよかったねって言ってね、息子たちもなんか本当にいつもこうキリスト教なんかなんて言ってるような人たちもいるんですけど、やっぱり何とも言えない感慨を受けたような感じで、ものすごい普通ああいう時ってこうなんていうんですか、うわーってなって映画なんかみたいになるんだと思ってたんです私も。そしたらそういう悲壮感がなんか全然ないんですね、自分自身にね。お父さんもしっかりもう眠ってるように言いましたし、で最後に大きな声で言ったことも目を開いて涙も流して聞いてくれたし、もうこれでいいんだ、天国に行ったんだって思ってね、本当に神様お願いしますって言って祈って、そういうふうな最後はそういうふうな最後でありました。で本当に今も遺骨も持って帰って今うちに置いてるんですが、大きなお父さんの写真も大きなのを一緒に置いてるんですが、本当に昔からのにこやかないい写真を選んであげてね、みんなで家族でこれがいいねって、本当にいい笑顔で毎朝こう見てますから、もう本当にそこに単身赴任からちょっと帰ってきて、今一発単身赴任全国に行ったかなっていうような、そういう変なことまで考えるほどもういなくなったっていうような思いにならないんです、不思議に。それではお父さんはここにいるねっていう感じで、今も朝起きたら一番にお父さんおはようって言って写真に手を挙げて、で今日も元気で起きてきたよって言って、昨日は寝坊したけどねとか、いろんな普通の感じで話して、でそこの目の前で朝のお祈りを皆様方のことやら拉致問題のことやらでいろんなこと全部そこでお父さんに向かって一緒に神様にお祈りしております。本当にイエス・キリストのなさることは本当に全て時にかなって麗しいっていう御言葉をいつも思っておりましたけど、本当に我が家にとっては恵みちゃんのことでものすごい残酷な仕打ちを受けていますけれども、もうそれに勝るような本当に何て言ったらいいんでしょうね、全て整えられていくんだっていう死に至るまで全て神様が整えて導き続けていてくださるんだなっていうことを、もう本当に改めて感じました。で息子たちもいろいろと本をたくさん読んでますから、このキリストだけがね本当にそんな正しいものだなんてそんな簡単にも思えないようなこともいつも言ってですね、いろんな小議論をしたりいろんなことがあったんですけど、教会ってすごい穏やかな心になれるとこなんだねって、なんか本当にあなたが言うのっていう感じでびっくりしちゃって顔を見たんですけど、と思って、そしたら次の日曜日は礼拝にも出たいし、牧師先生は教会の皆さんにお礼をね、本当によくしていただいてお礼を言いたいと言って2人とも出てくれましてですね、車も出してくれて教会でいろんな変なこと言ってましたね、小学校の時の先生の弟の方が挨拶をしたんですけど、小学校の時に最後に書いたね文章みたいなところに、あなたは将来何になりたいですかっていうところがあって、で長男の哲也の方は私は今でも覚えてるんですけど、絵も描いてて、で手をこう上げてこうしてここの上にすごい大きなビルが載ってるんですね。で僕は将来大きな会社の社長になりたいって書いてあって、この子男の子ってこんなんだなと思ってたんですね。 そしたら哲也の方はですね、牧師になりたいって書いたんですよ。ほんであんな小さい時にわからないんですけどね。でも新潟キリスト教会にずっとお父さんもよく行ってましたし、あのダニエルさんのお話も聞いたりしてた時に黙ってこうちょこんと座って聞いてた中で、なんかいいなって思ったんだろうなと思うんですね。牧師先生っていうのはいいなって、それで書いたんだろうと思うんですけど、その話を覚えてて、自分であの皆さんの前で僕はあの小学の時に牧師になりたいって書いたんですよって言ったら、もう他の方におおなんてみんながびっくりしたような顔して笑ってらしたんですけど、やっぱりそういうふうな、あのなんか不思議なことがいっぱいあるんですけど、あの考えてみると、あのいつもやっぱり神様は本当に上からバーッとこう覆っててね、家族のもどこのうちもそうですけど、本当に家族を全部上から覆って、あまだそう言ってるのか、じゃあそう言ってなさいと、あなたもまだダメだねって言いながらこう本当を覆っていながら、最終的にこういうふうに、あの本当にあのいつもいつもキリストなんてって言ってた人がですね、本当に最後に救っていただいて、そしてあのその力をいただきながら、一生懸命あの元気で活動もさせていただいて、多くの方に愛されて、本当にあの天国に導かれたことを改めて、あのこのイエス・キリストの何て言うんですかね、もうその言葉に表しようがないその冷静っていうんですかね、そういうものをこのところずっとそれからあと感じ続けて感謝しております。だからまあ非常にその人が亡くなった時っていうのは、本当に私もいつもこう泣いてばっかりいた人が、本当になんでこんな悲壮感がないのかな、自分じゃ分からないんですけど、本当に朝起きてもそこにまだいるような感じで、写真見たらお父さんおはようってもう思わず言っちゃうような、そんな感じのの今生活でおりますし、まあ、息子たちもみんな元気で一生懸命手助けをしてくれております。でここの祈り会でも長い間祈っていただいて、本当に守っていただいて、こんな頼りないものがここまで生かされているっていうことがもう不思議なぐらいで、まだこれからも頑張っていかなければいけないし、この不正なことだけはきちっとしておかないと、やっぱり日本にとってもこれからの子どもたちにとっても良くないなと本当に思いますので、皆様と一緒に力を合わせて祈っていただきながら、取り返してみんなが帰ってくるように頑張るようにいたしますので、これがそのお葬式の時のね、その教会でねしていただいたあれなんですけど、ここに写真を入れていただいて、いろんなことを書いてあります。ヨブ記の1章の21節で、私が初めてパッとショックを受けたところが入る聖書を学ぶ時の初めからなったところなんですが、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢いに帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本劇かなっていう、それは私は非常に一番感銘を受けた聖書の言葉ですので、本当にこのことに尽きるんだなっていう思いで、今回のお父さんの挑戦のことも思わせていただきましたし、本当にこれからまたいろんなことがあると思いますけど、頼りないものですけど、またよろしくお願いいたします。本当にこれまでの大きなお祈りを感謝いたします。ありがとうございました。